ンク。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、そして明けましておめでとうございます。山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛の議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、年明け最初の放送ということで生でねお送りしましたけども、元日のヒットパレード南海キャンディーズ大ピンチでした。ちょっとそこら辺のね話で正直納得いかなかったんで、生放送中相方に電話してます。皆さんどう判断するかお任せします。メールテーマでは自分の今年の漢字を予想してもらいました。現実にできるように皆さん願っております。そして、日付変わって今日あのデイデイに青学の皆さんが来るということで、いい質問ないかと聞いたところ、皆さんから最高の質問が来たんで、多分いや確実に次のデイデイで言います、その質問ごちそうさまでした。さあということでございましてですね、水曜ジャンク山里亮太の不毛の議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ今年もよろしくお願いします。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、
2024年一発目の放送でございます。皆様本年もどうぞよろしくお願いします。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆様こんばんは。2024年一発目の不毛な議論、 TBS ラジオから生放送でお送りさせていただきますね。まあいろんな方にねこの声がね届いているとは思うんですけどもね、まあ今現在ね、あの本当にあの石川の方で大きな地震があって不安にね思ってる時間を過ごしていらっしゃる方もいると思うんですけども、まあ少しでもねその方々がまあ本当に気分が紛れるような、そんな時間をねあの一緒にできたらななんて思っております。まあ僕はちょっとね石川にはすごく思い入れがありまして、まあ先月もね、山里亮太の140というので石川県に行きまして、この140って日本全国回ってるんですけど、回るようになったのは本当に石川でのこの140が成功して、あ、いろんなところでできるなって、こう石川の方に教えてもらって、で、それからもう10年以上石川には毎年年末に行って、ライブをして、また来年会おうね、なんていう約束をして、締めくくるんです。で、先月の石川でのライブも、また来年会おうねってみんなに言ってきて、で、みんなで最後に、その約束をして、締めくくったんです。だからまあ、来年も、で、今年か、今年の末になると思うんですけど、今年の末には、また石川に行って、皆さんに会いに行くのでね、もし今日これで石川で、まあね、聞けてる状況じゃないかもしれませんけど、聞けてる人とか いたら、待っててね、と。で、また、その時会えるように、なんかこう僕なりにできることがあったら、していきたいなと、思ってますんで、ぜひまたね、まあね、石川で会った方々、まあね、本当富山とかいろんなところが来てくれてたんで、本当その皆さんがね、また楽しく会えるようにと、心から思ってます。ね。もう、ですから、この時間ね、なんか本当なんかこう、なんて言うんだろう、いろんな思いでこうなんかこう、うーってなっちゃってる。そのうーってのから一瞬だけでも目をそらしたいっていう、ね、その役割として、まあ、ここに耳を傾けてくれることもよしだし、まあ、いや、今そんな気分じゃないんだったら全然もう本当に、自分と向き合ってね、いろんな時間に使ってもらってもいいんで、ただ、まあ、ここにいる僕は、本当に今ね、この場所にいてできることっていうのは本当にもう、何か、ね、楽しいっていうのもあれですけど、少しでもなんかこう、気をね、紛らわす存在になりたいなと思いながら、今日ここに家座っているわけなんですけども。まあね、もう年末、いろいろございましてね。もう年末年始、年末からも、ちょっとね、まあ、景気満開テレビ、まあこれじゃ何も言いませんけども、ちょっとね、いろいろありましてね、景気満開テレビで、どこ満開してんねんっていう、ことを、やっぱちょっとまあ本当にみんな、すごく反省してたので、検索はしていただきたいんですけども、まああってね、それでまあ年末、そうやって終わって、1月1日ですよ。爆笑ヒットパレード、ありがたいことにね、我々南海キャンディーズ毎年出させてもらってます。で、今年も、出していただきて、なんかこう、まあ僕らの仕事を収めってのは1月1日のこの爆笑ヒットパレード。で、漫才をやって、皆さんの笑い声を聞いてね、終わる。まあ1月1日なんですけども、仕事納めというか、ああ、なんかに、新しい年も、俺たち漫才をし、としてやっていいんだな、っていうなんかこう、俺たち芸人って、ちょっとは名乗っていいのかもななんて思わせてくれるのがヒットパレードでの、まあ、漫才と笑い声なんですけどね。今年それ揺らぎましてね。もう、 はい、漫才師なんて言っちゃいけないんじゃないかなって思ってるんですよ。ご覧になった方はね、もう私何のことか分かると思うんですけども、まあ、南海キャンディーズ、ね、ネタ出番ございまして、いただきまして、まあ、挑んだわけです。
はい、
でも、ナイナイさんがね、司会をやってらっしゃってね、はい、あと芸人さんもたくさんいて、若手芸人さん、イケイケのね、ね、面白い、もう M1 のファイナリストとかもいっぱいいる。で、まあお客さんもね、たくさんいらっしゃって、うん、ね、もう朝8時からずっと見てる、もう若干ぐったりと仕掛けてる お客さんもいる中で、ね、でも笑いたくてずっとキラキラした目で見てくれたお客さんいらっしゃって、で、登場して、まあ、ものの1分ぐらいですかね、その後なんかこう、うちの相方から異変を感じまして、で、急にですね、まあ、こんな言い方昔からしててちょっとあれなんですけど、うん、私、まあ、台本を私書いておりましてね、南海キャンディーズってのは、はい。
ですね。
うん。その私が、うん、見たこともないことが目の前で起こり始めたんです。
はいはいはい、
知らない人が出てきて、知らない人が、突飛な行動をしてるっていうやりとりが出てきて、うん、俺が考えた、地方の居酒屋でおかみさんと喋りたいってネタだったんです。それなのに、おかみさん通り越して、急に常連の変な人が来て、でその常連の変な人がなぜか銃を構えてるっていうことに、まあ、私が全く書いて覚えのない、とんでも展開になりましてですね。で、私は頭が真っ白になり、ネタを強制終了です。すいませんと。皆様どうですかと。この目の前で、ね、頭が真っ白になった人がいますと。リカバリーで俺もダメなのか、リカバリーできんのかいっていうなんか相方投げちゃって、で相方がなんかこうもう破綻した時に俺が投げかけた時にふんふんって笑ったらもうないのよ何も。
なるほど、分かってるですね。
で、終わってしまったんですネタが。
生放送ですもんね。
生放送ですよ。もうどう取り返しつかないです。ね、みんな漫才バカすこけてる中でね、俺たちは途中でネタが飛ぶっていうプロとしてあるまじきことが起きまして。で本来はネタ終わって、そのままもう帰るよっていうスケジュールだったんですけど、ナイナイさんがもうこのままじゃやばいってことで、急遽、ひな壇に呼んでくれて、で、私はもう土下座で、もうすいませんと謝ってる。俺びっくりした。ね、土下座してる時に目線が俺のが高えなと思った。あの大女、ネタ飛ばしたくせに、座ってヘラヘラしてたのよ。俺の横で。普通に。なんか、恋人がアイス買ってくるの待ってるみたいな感じで。ニッコニコしながら、謝りもしねえで。でね、それでなんとかみんなの優しさでね、こう、弁解をさせてもらったけど、その後ね、みんなのね、ネタ見るの辛かったもん。なんか俺たちが空気壊しちゃったんじゃないかなとか、なんか、うわぁ、うちらぐらいじゃあんな飛んでるなんて、情けない南海キャンディーズと。ね、後ろにはね、もうファイナリストでね、ヤーレンズとかもいたよ。で、ヤーレンズなんかに関してはね、デイ君にそのちょっと前に会って、俺漫才とか語っちゃってんのよ。デイ君に。ツッコミ、デイ君のツッコミをさみたいなこと言ってんの。ネタ飛んでんだぜ、そいつが。数日後に。俺、吐き気がしたね。自分たちの無力さに。で、俺ね、一番ね、おっと思ってたね。で、楽屋帰るじゃん、
はい、
楽屋帰ったらね、うちの相方がね、まあ、いやー、びっくりしたな、みたいなこと言う。
向こうから。
そうだよ。びっくりしたな。こんなことあんねんなって。いやいや、あなたが飛んだんですから。ね。で、その後よ。いやでもね、なんか、いい関係性になっててよかったな、みたいなこと言うのよ。向こうが。なんか、いや、昔やったら考えられへんもんな、って言って。ね、なんか、しずちゃんが飛んだことを俺が謝るなんて考えられなかった、昔だったらって言ってね。そこまではまあいいよ。その後のセリフが俺すげえ気に入らねえのよ。その後ね、昔だったら、これ殴り合いになってたかもなって言ったの。待て待てと、そっちに殴る権利はねえだろうと思う。
確かに。
その殴り合いって言ったのよ。だから、え、殴り返すの？自分で全部ネタすっ飛んで、ね、変なこと言ったくせに、下手したら俺のこと殴るって言ったんだよ。信じらんない。腹立ってきた。電話します。
え、信じないですか？
うん。冗談じゃない。冗談じゃない。
あ、じゃあ思いを
あ、本当だ。
冗談じゃない。今 LINE でかけてますよ。起こします、これぐらい時間は。出ねえな。
深夜ですもんね。
出ねえな。
はい。
もしもし。
はい。あ、ね。
あの時もそんな感じだったな。あの時もそんな感じだった。え、あ、みたいな。何って。あのさ、この前のね、ヒットパレードのことなんだけど、俺やっぱちょっと納得いってないとかってさ。
ああ。うん、何、うん。
まあ、ヘラヘラしてたよな。そっち。
ヘラヘラ、え、そう？
うん。この件に関しては、どっちが悪いかって、まあ、それ犯人探しはよくないけど、どっちが悪いかって言ったら、どっちだと思ってる？
え、そうなの、言わずもがな。
まあね。
山ちゃん。
いい加減にしてろよ。
え、
あんな、だいたい始まった瞬間から、え、
うん、
つかみでちょっとお客さんのハートつかめなかった瞬間から、すっごい目がバタバタ泳ぎ出して。
うん。
ほんで、途中で、ね、俺あんな本書いてないでしょ、銃を持ったゲンさんが来るとか。そのさ、そもそも、居酒屋になんで銃を持ったゲンさんが来るの？で、ゲンさんって誰？
いや、じゃあ山ちゃんをちょっと試したかったっていうからさ。
試したかった？俺を？
そうそう、
生放送の場で、え、何じゃ、ネタを飛んで、あそこで、もう思い出せないから、アドリブで、ボケて、俺がどうするかを見てたってこと？
そうだな、やっぱり、数々のこう、MC やってさ、すごい、もう、
うん、
もう、なんか、ね、女芸人
逃がさねえぞ！
評価されて、すごい、なんかちょっと、調子乗ってる感じやったやんか。
いや、待ってくれよ。待ってくれよ。あの、いや、千歩譲ってそう思ってたとしても、お灸据える場所は生放送じゃねえって。ヒットパレードじゃねえって。若手いっぱい見てて、お客さんいっぱい見てて。
いや、でもやっぱ生でこそ、ね、芸人って感じやん。
いい加減にしろよ。
芸人やってるなって感じ。
切ります。やってくれました ね。俺を試してたと。芸人って感じやん。はったきた。本当にそんな空気だったら、ヘラヘラヘラヘラして。
山田さんに何か謝る的な？
ない。謝んないで、
うん、
弁当食ってた思ったの。いやでもたくましくなったもんですよ、そう考えたら。
うん、
俺が書いたね台本を読むだけのマシーンだったあの子が自我を持ってて、めんどくせえよ。試された結果ね、
はい、
富田美優と森本慎太郎にやらせればよかったなんていうこともねSNS 上では言われ、そうですよ、せっかく俺がね、
はい、
2023年築き上げた、
はい、
山里ブランドが初日でパーですよ。あいつ生で対応できねえんだっつって。確かに俺もでも俺もちょっとねおかしかったの。自分で俺帰ってあのワンオンさんに言われて見直して気づいたんだけど、俺ねなんか登場した時になんか確かに。ヒットパレードってね、今まで俺ね、ずっと早かったの。朝一ぐらいの出番だったの。あの、諸事情あって。ちょっと細かく言えないんだけど、諸事情あってね。どうしても朝一じゃないと、ちょっとあの、危なかったから。
そうですね、
置いときましょうか、それは。それが今年は大丈夫だったなって。
まあまあまあ、一旦
置いとこうか。で、今回、ね、昼過ぎだったね。
はい。
で、毎年朝一出てたのよ。で、めちゃくちゃウェルカムだの。ヒットパレード、俺のイメージってね。その登場と同時にギャーみたいになってくれるし、つかみもドーンって笑ってくれるし、すごいやりやすいイメージだったの。今回、初めてヒットパレードで、あの、1時過ぎぐらい出た時に、出た時に、なんか、はいはいって言って、なんか、こうなんか、
ちょっと6時の時とは違う。
そう、あの、 朝一でやってた時と、なんかこう、ウェルカム度合いが違うっていうか、やっぱね、みんな面白いもんずっと見てるから、やっぱ若干の疲れもあってか、ずっと同じお客さんだから。そう。
なるほど。ちょっと反
応か。ちょっと、で、それにビビってたんだよね、俺も。
あ、出てた。
少し。あれって。で、あと、一番ビビった理由は、これも、相方には、一個申し訳ないと思う。でも俺もあるんだよ。直接言わないけど。俺なんでこの選択を取ったか分かんないんだけど、はい、俺今回ね、はい、ピットパレードのネタ、はい、新ネタなんですよ。
ああそうです、
まだかけたことなくて。
なるほど。
そう、ね、なんかね、いや、うん、正直ね、もうちょっともうスケジュール、本当甘えた生活を送ったせいで2023漫才に対して、うん、その新ネタが、ね、できるのが遅くて、うんうん、やっとできたの、うん、昨日、うん、一昨日か、はい、12月30日にできたのかな。そうで、まあ、新ネタで、なんか、何を血迷ってか生放送に新ネタで挑んじゃったってなって、で、その当日も、入り時間の2時間前に2人入って、ずっとネタ合わせしてたのよ。うんうん、そう。で、新ネタを、なんか急に舞台袖で、新ネタを生放送で、今からやるんだっていうドキドキで、めちゃくちゃ緊張したの。お互い。
まあ、そう。
で、俺が先に相方に言ったよ。もしもの時はごめんと。飛んだら。そしたら相方は、いや、まあ、ええんちゃうみたいな。あ、頼りになるなぁ、なんて。で、始まって。
ね、
そう。だ新ネタで、で、どこで何が受けるかが分かんない状態で言うから、自分たちが、これ受けるだろうなと思ってたやつが、受けなかったのよ、最初。それで、お互いの目が、ギュギュギュって泳いだのよ。で、その、テンパってる証拠に俺気づかなかったら家帰ってワンオンさんに言われたのが、ね、なんで、今日の漫才って、中途半端な関西弁使ったらってるんだろ。え、使ってた？いや、使ってたよって。見てみてって。で、録画したやつ見たの。そしたら、おしずがボケたのに、俺、いいやんみたいなこと言ってるの。そう。で、あれってもう完全にもう動揺してんだよ。いいやん。みたいな。
気づいてない。
気づいてない。そう。で、その後ちょっとあんま受けてないし。で、動揺して。
うん、
で、でも俺は進行はちゃんと保ってたけど、うん、相方も多分せいで動揺して、一発目の結構分かりやすいボケがはまんなくて、動揺して、うん、で、そっからよ。知らない人たちが来るゾーン。急に。急に。常連が来るとか確かにあるんだよ、
うんうんうん。
でもすっごい先なの。
あ、そうなん
だ。うん。もう、なんか、もう何くだりか、あんのよ。常連さんが来るまで。
なるほど。じゃあ間
は。そう。間に、この店員さんと俺のね、掛け合いがあったのよ、本当は。なのに、いきなり常連さんが来たのよ。俺がびっくりしたのは、ね、この後ね、注文したりとか、はい、あの、店の雰囲気とか、うん、ね、いろいろやろうと思ってたの。そしたら急に相方が、目が泳いだ後に、遠くを見て、あら、いらっしゃいって言って、ネタの後半部分が始まったの、急に。あれ？
それは確かに。
で、もう常連もう来ると思って。で、常連が来るって、あれ？と思って。あれ、途中の、ね、メニュー表の下りとか、ね、どうすんのと。全部吹っ飛んでるけどと思ったけど、まあ、まあ、常連のくらい、まあ、しょうがないからやろうかって、ね、思って、常連さんが来る。そしたら急に、あら、鍋さんみたいな。鍋さん誰だ、鍋さんって。だからあの子の中では、常連を呼ぶボケは覚えてんだよ。でも、どんな常連が来る、いや、変な常連がいっぱい来るのに、あとで畳みかけて来る予定だったのよ。まあもう、この説明してる時点で、俺、この漫才もできなくなると思うけど。そしたら知らねえ人じゃなくて、マジで。で、俺がもう対応しきれなくて、うん、もう終わりですと。波乱の幕開けです。またお会いしましょうって言って終わるっていうね。もうあいつもそうよ。さあ、TBS ラジオからお送りしております。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございますけども。いや、だからね、ネタはだからどっかでね、ちゃんとやんなきゃなってのと、あと、でも、いやもう本当にね、 番組作ってる方々、はい、そしてご覧になってる方々には本当にもうあのそんなことあってはいけないわけなんですよ。ああいうねネタを飛ばすなんてことはご迷惑を消して、それをでも一個ポジティブに、一個でもポジティブに捉えたとするならば、はい、あの終わってから、ね、はい、楽屋で、うん、あのお互いちょっと漫才頑張らないかんなとなったんです。やってかなきゃねって言って、俺はもうこうスカーフを取りながら、こうなんかこうちょっとね、はい、思い、もの思いにふけた顔っていうのは、はい、のこうなんか、はい、いやちょっと漫才やんなきゃダメだなって言ったら、相方もね、はい、せやなっつって、漫才やっぱ頑張らないな、こんなことあったらいかんもんなって言ってね。でもその右手にあいつ肉まん持ってたのよ。
なんか
肉まん、
なんかあったんですね、番組の、うん、
ケータリングだった肉まん、ほっかほかのね。
反省しないから。
その後ね、ベテランの落語家さんぐらいね、ほっほっほっほっほ
っせやなって、
ほふほふ言ってね、うん、俺は思ったね、うん、あんなことやった楽屋で何も喉が通るなと。
確か
に、なぜ喉を通る、
食べるんだ、
あんなことしといて、びっくりする、あの肝。
確かに大物ですね。
お土産もらって帰ってた
んだ。お疲れと、
しかもすき焼き弁当を持って帰ってたんです。
1日ですからね、うん、めでたい、
食べるんだって言ってました。いやちょっと2024漫才気合い入れ直しですよ。だからこれはもう本当にね、皆様へのなんか言ったらもうね、はい、南海キャンディーズ、はい、漫才ダメな人っていうスタートしたわけですか、2024年。これはどっかでね、いやそんなことない、漫才できるんだってね思ってもらわなきゃいけないななんていう話になったんでね、それに見合った行動を、まあ予定を入れていかなきゃなっていう、会社のマネージャーにも言ったもんね、ちょっとこんなことになっちゃったねなんて言って。でもやっぱね、でもいや選択肢言ったらもうね、何万回もやったネタがあると、正直。
うん、あでもそうだね、
それもそれに切り替えることもできた中で、
そうですよ、ね、
新ネタに挑んだっていう
のは、素晴らしいですね、
のはマネージャー優しいから言ってくれるわけ、うん、新ネタに挑んだっていうのは私は全然いいと思いますよ、うんうんうん、完璧にできてればねっていう。
できもしねえのに
やるぐらいだったらね、何万回やってるやつやって制させろって、
もう
裏を読めばそういうことよ。おめえみてえなポンコツだっつって、
元旦から
よ、
できもしねえ、
ね、できもしねえ漫才やってよ、
ね、
なってやれんのか2024みたいな。
なるほど。
うん、どこかでね、まあね、相方からはね、ちょっとやっぱさっきの俺がちょっと怒ってね、はい、LINE を電話急にかけ切ってしまったね、さっきちょっと LINE が来ましてね、はい、お休みって来ました。寝るんかい。その挨拶いらねえよと。お休みって来たわ今。おすみせな、
山里亮太の不毛な議論。
さあ TBS ラジオが生放送でお送りしてます、水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございますね。えまあ年末はね、はい、紅白今年もすごいぞスペシャルってことで、まあ事前番組をやらせてもらって、あ、ね、まあ毎年ねこの事前番組、うんうん、やらせてもらってね、もう本当に本番前直前まででこうね、いろんなこうその日出る選手の方と喋らせてもらったりとかする中でね、鈴木雅之さんとあのちゃんが来てね、
そうかですね、
そうなのよ、まずね、であのちゃんが紅白の事前番組でなんかこの後ね出る紅白アーティストとして出てくるっていう、なんかそれで俺緊張しちゃって、あのさんって言っちゃってさ、そういう自分嫌いだったな。
いやでも確かにね、
呼び捨てするぐらいしてやったんだけどな、あのおめえよみたいな、おめえが来るとこじゃねえよここは、分かってんだろっつって、
感慨深いですよね。
まあちょっと ね、うん、でまあね、それでさ紅白でも見事なパフォーマンスして
した、ね、
すごかったね紅白
ですね。
いや 全部すごかったけどさ、ね、夜遊びさんのさアイドルのとこの、ね、何あのアイドルっていうカルチャーってこんなかっこいいんだよっていうのを、ね、アイドルって曲で世界に見せつける感じ、ね、めちゃくちゃかっこよかったじゃん、ね、ニュージーンズとかもよかった、ね、セブチも最初セブチがあんなねセブンティーねがあんな贅沢なパッとストレイキッズとかみんな出てきてさ、ね、すごかったのよ、
夜遊びさんすごかったね、
夜遊びかっこよかった、いやのニュージーンズが良かったな、俺。
ああ、そうです。みんなね、みんなどれがいい
か。みんなよ、そう、もう本当にすげえ良かったのよ。はい、で、最後よ、うん。あのちゃんと、ね、あのもうこの元祖キラキラアイドルだった、はい、ね、今そして天才 MC となった橋本環奈が寄り添う、あの感じの、ね、あの演出、誰天才じゃん
天才ですね。
あの演出。
ね、誰か。
すごいわ。誰だろうね。漫才書いてくんねえかな
漫才書けるか分かんないですけど、
ね、漫才は書けないか
そうですね、そんな簡単にはね
ねえ、いやでもすごかったな、ね、うん、ねえ、いやほんと素晴らしかったですよ、
ね、
そうで、なんか鈴木雅之さんとか対等に喋ってるあのちゃんみんなもなんかびっくりしたしさ、うん、あともう純烈のね、うん、もう NHK に、ね、あの NHK に身も心も捧げた感じで、ね初めてじゃない NHK プラス QR コードバージョンで、とんでもない形で紅白に、そううちの母ちゃんからのミッション純烈と写真が撮ってほしいができなかったんだよ、うちの母ちゃん純烈大ファンだってこの前知ってさ、うん、そうすごかったね、いやもう紅白、うん、まあその紅白のね裏で出てたんで私は夜はね、朝特典何があるの年越しスペシャル
やってましたね、
そうなんですよ、見てた人いるのかな、年越しをさ、はい、まあ、豪華なんだよ、
ね、
小泉孝太郎さん、綾野剛さん、溝端淳平さん、板垣李光人くん、ね、武井絵美さんよ、ね、で藤本美貴さん、み、ね、みちょぱ、ニコルン、マレーマレーちゃん、うん、で一個
見せてるんですかそこ
やっぱね一個さんやっぱ面白いね、ずっと、うん、めちゃくちゃずっと喋ってたもん、
でしょ
う、ね、うん、面白かったな、うん、もうちっ綾野さんが、綾野さんがさ、なんかエロいのよ、声が。すっごい、なんかセクシーな声で喋ってる時にさ、オンエアに乗ってないぐらいのさ、声さ、一個さんがさ、エロいわーって。ずっと、エロいわー、セクシーだわー、うん、そのあのノートね、あ、グッドとバットみたいなのね、ボタンだけど、そのグッドのところを、なんて言うんだろう、こう、こうなんていうんだ、さするような感じで、うん、こうチョンってする感じで、うん、エロいわってやっぱ年越しにふさわしくないってことで、まあオンエアされてませんでしたけどね、そうもう最高でしたね、まあ年末年始ね、で今日がね、2024年一発目ということで、なんかこう優しいのね、不毛チームがさ、なんか山里さんなんだかんだで正月気分も味わってないんじゃないですかなんて言ってね、だからって今日持ってきましたよなんて言って、桃鉄とスイッチを持ってくるってね、
みんな
そうで、俺せっかくだからっつってね、ウーバーイーツでね、お汁粉を頼んでね、みんなの分
最高でした
ね、うん、お汁粉食べながらさ、ね、桃鉄やってね、
そうね、
うん、そうそれ楽しかったね、でも桃鉄ってね、皆さん知ってます、桃太郎電鉄、
なかなかの、ね、
元はね桃太郎伝説ってゲームだったんですよ、
ロールプレイ、ね、
そうですよ、PC エンジンでね、
でしたね、
はい、はいはいはい、ヒューカードでやってましたけど、キンターンなんてね、呪文がありますけど、ホイミみたいなことですね、マンキンターンがベホマですね、
でした、
はい、で僕が一番好きな呪文は六角くんですね、
それどんな呪文でした
か、これは使うと必ず会心の時期出るんです、会心の時期の音です、
全然覚えてない。
デレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレレンデレ1000人に会いに行くの。で、1000人のミッションクリアすると呪文、今思えばめちゃくちゃ面白いね、あの RPG。そう、桃伝の、すごろくバージョンで桃鉄になって今日ね。まあ、そこか からの説明なんか今もいらないけどね。
まあ、猛鉄に関してはね。
うん。満金タンね。
戻りますか。そ
っちに。すっごい楽しかったなよ。
本当
ですね。ああ、桃太郎伝説楽しいよ、めちゃくちゃ。ね、で、桃鉄やってたの。すごろくゲームね。
ね。
でさあみんなでチーム組んでねいっぱいいるから4チーム組んでね 2人ずつででも俺は一応あの
そうです、ね、
一番偉いから一人でやるしてるっつってしてやっぱ人間性出るねあれね
3年モードでね
3年モードってなんだ今新作のね
そう
世界を舞台にしたやつで、
はい、
もうねもう俺が好調でね
すごかった
すごかったのよもう3連続ぐらいの目的地一番乗りついてでそれでこうスペシャルカードみたいなのもらってスペシャルカードっていうのは1から6まで自分で選べるって
そう
カードを持ってるから、うん、もう1から6の射程圏内に入った時のみんなの絶望感
そう
だみんなの顔見た時に、ね、あそっかこういう顔してたんだな吉田沙保里さんの対戦者ってと思った
なるほどもうレチョリー最強ぐらい
もうあもう勝てないっていうねあ吉田沙保里さんの見た世界ってこれだって俺思ったんだから、うん、みんなの顔見てそれぐらい、ねうん、それでガンガン勝ちまくって、
ね、
もう
ね
ほんと物件も買いまくってねもうまとめ買いまとめ買いで、みんな勝てないってなってね。で、本当に本、なんか、ああ、なんか、本性見えちゃうなと思った時あるんだよ。もうね、俺は本当に小川さんずっと甲府も一緒にやっててね、優しい、俺たちのお兄ちゃんみたいなとこやって、見守ってくれてると思ってね、いつだって俺がどんな何かあった時でも、絶対に味方でいてくれた小川さんが、俺が3回目ゴールした時に、一言言ったのよ、今年の分使い切ったのよ。俺はねあれはショックだったね
確かにリアクションしてた、
はい、あ今年ももう使い切ったねこっち見ることもなくね人の買ったシルコ飲んどいてさ
すいませんもう
だギロンギロンギロンボンジュール三輪明宏ですポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。